男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
で、今回は、うん、結局テーマとしては、うん、機械化人が相変わらず現れると。
そう。
で、その機械化人たちっていうのは、うん、一回機械化人になったら、
うん、
永遠なんですかっていうテーマになるわけですよ。
ああ、なるほどね。
ずっと、うん、充電も何もせんでええのか、うん、ガソリン入れんでええのか、うん、前ガソリンみたいなの飲んでましたけども。
飲んでたけど
ね。飲んでましたけど、ガソリン入れんでええのかとか、エネルギーの源的な話になっていくわけですよ。
うん、はいはいはいはいはい。
さて、そのエネルギーの源とは何なんですかという驚愕の事実が、
はいはいはい。
バレまして。
そうそうそう、う
ん。いよいよ鉄路はそこをぶっ壊しにかかるわけですよ。
そうですよ。なんだとっていう。
許さないっていうことになって。
そうそう。はい、それがわかるのが、だから、アンドロメダ星雲に入っていくわけですよね。
そうそうそうそう。
あれ、見ててね、なんでアンドロメダ星雲に入るところ、ええ、あんなになんか薬キメキメみたいな映像になってるんですか。
あれでしょ、ビデオトラックみたいな映像でしょ。
そうそうそう。
ウィーン、曲も。ウィーン、ウィーンっていう音楽で。
ウィーン、ウィーン、ウィーン、ウィーン、ウィーン、ウィーンっていう。
テクノミュージックみたいなやつ。
そうそうそうそう。はい、多分ダフトパンクがちょっと前に松本零士のイメージビデオみたいなの作ってたけど、多分これ見たからやなって思うやつ。
ダフトパンクは多分映像見ながらマリファナ決めてたら、うん、よしこれでいこうっていう話になって、
マリファナっつうか LSD に近い感じしますけど、
打つやつ、鼻から吸うやつ、
うん、いやなんか打つやつ、
あ、打つやつか、血管に入れるやつか、
うん、なんかね、もうサイケデリックなやつね、
そうそうそう、あそこだけなんかちょっと異常な映像になるでしょ、
そうそうそう、スリナガのあと30分45秒でみたいなこと言うと、後から急に映像がギュインギュインになるっていう、
そ
う
そ
う、
そこの前で、うん、メーテルが今回は言うんですよ、うん、鉄郎と、うん、こっから先はもうほんま戻れんようになりますと
ずっと言うてるな、
まあんた何回それ言うのって、
そうそう、あんたトレーダー分岐点でも言うてたから、
しょっちゅう言うてる、 ここでもし、うん、鉄郎とどまってくれるんなら、うん、私あなたともうどっかで暮らすわ言うて、うん、言うてくれるんですよね、うんうんうんうん、それを鉄郎は果たしてどうするのか、うん、まあ、行くんですけど、
行きますねええ女手に入れたってならないでしょ。
俺やったらな、あそこ考えんねんな、ものすごい考えますよ。
でも見た目お母ちゃんですよ、あの人。
おかんやけど、言うたら、鉄郎からしたら、あの女しか知らんわけですよ。
うんうんうんうん、
世の中におる女の人っていうやつをね。
うん、
っていうことは、もうこの人を逃してしまったら、
うん、
あかんと。で、しかもその女の人が、このなんか敵討ちかなんか知らんけどやめてくれたら、うん、他の星でもうずっと一生あなたと暮らしますと、うん、言うてくれたら、うん、これは考えるますよ、はっきり言うて。
グラグラ来る。
グラグラどころの騒ぎで、ちょっとごめん、ちょっと便所行ってくるわ、いっぺん。ってなる。
まあね。
おう。うんうんうん、うん。ね、鉄郎は結局そういう最悪の結果を出すわけですけど。最悪。かっこええと思ってんのそれって。自分っていうやつね。
まあ結局その後サイケデリックな空間に入ってい って、
ね。ウィーンウィーンウィーンウィーンってとか。
そうそうそうそう。
言ってまうんですけど。
そう。で、バシューって抜けてね。
あれね、うん、でもね、俺が、うん、このさよなら銀河鉄道39の素晴らしい映像群のとこって、うん、スケール感やと思うんですよ。
スケール感？
サイケデリックはいいよ、もう。サイケデリックの5分間はまあしゃあないわ。あの、薬キメキメでなんか作った。
キメキメのね。
キメキメで作ったんでしょうけど、うん、そこから、例えばその、途中で、どっかの惑星に到着、うん、まあ、なんて、ラーメタルとか行ったりとか、
はいはいはい。
最終的にその惑星、何やったっけな。お母ちゃんの星の名前がついてるやつ。
大アンドロメダちゃん。
あ、そう、惑星、ダンアイ、え？ダイアンドロメダって星？
ちゃいましたっけ？
わからん。お母ちゃんの名前じゃなかったっけ？
え？惑星プロメシウム？
プロメシウム、あ、違うかな？違うね。
ちゃうでしょ？
なんか名前ついてましたよね。あ、アンドロメダ執着駅みたいなこと言うてない？
アンドロメダ執着駅はダイアンドロメダにあるでしょ？
あ、そうなんや。
そうそうそう。
アンドロメダってつけたらええと思ってるでしょ？
そうそうそう。アンドロメダっていうのがよくわかってないですよね。だってもともとアンドロメダって星雲やからね。
星ちゃうしね。
星ちゃうから。
研究がちょっと甘いよね。
甘いですね。
そこへ結局39が入っていくスケール感、すごい ですよ。うん。これでサバラジオとか何回か言うてるんですけど。
ああ、はいはいはい。
入り口が、電車がドワーって入ってくる中の、うん、その、うん、ハニカム構造みたいになった入り口が、10個、はいはい、20個ぐらいドワーってあって、
あるある、
その中にも入っていくんやけど、さらにその中に100個ぐらいの、入り口があって、うん、そこにこうシュッポシュッポシュッポシュッポって入ってくあの映像って、
はいはいはいはい。
当時中学生やったけど、うん、感動しましたよ。
で、外にはあの、明らかにおちんちんの形をした建物がいっぱい並んでるっていうね。
ということは、これまた H.R. ギーガー先生の仕事ですか。
でもなんか、あの、あれ松本零士ってね、意識してやってるんですか、あの、なんかひどい病気のおちんちんみたいな建物いっぱい出てくるじゃないですか。
出てきますね。だから、多分松本零士って結局、あんまりモテへんかったやつちゃうかなと。漫画ばっかり書いてて。
なんかひどい出来物いっぱいできたおちんちん緑色に塗って建てましたみたいな、はい、そういうね。
そこシュッポシュッポシュッポシュッポシュッポって電車で走っていきますからね。そうそう、うん、あれがこうあのシュッポシュッポ感がこう松本零士のこの突進感なんじゃないですか。こうありたかった俺と。
ポーって。
でもこうはなれなかったんだよっていうことなんじゃない。
なるほどね。
うん。でも、星についてね。
はいはいはい。
戦うわけなんです。相変わらず戦うわけなんですけど。
そうそうそう。
全然皆さん何の疑問も持たなくていいです。戦います。
こっからの展開は前作と同じです。
そうです。そして今回ドクタービッグバンがいないぐらいっていうやつね。
ビッグバンって勝手に大きくしたらダメです。ドクターバンね。メーテルのお父ちゃんね。
そうそうそう。うん。それが。
メーテルのお父ちゃんの代わりに別のお父ちゃん出てきますから。
いろんなお父ちゃん出てきますから。
はいはい、はい。
そこからがもういいとこなんですよ。もうこの映画の本当にいいとこ。
そしていつものようにいいところで現れるハーロックと
エメラルダス、ね。あれがな、今回はね、だからその最後の方で、サイレンの魔女っていうですね、
うんうんうんうん、
金属、世の中の金属というものをすべて吸収してしまうブラックホールみたいな。う
ん、エネルギー言ってませんでした？
エネルギー体っていうこと。
うんうんうん。
それが現れるんですけど、
うん、
それをどうやってみんな、いわば機械の、
うん、
連中ですからね。
そうそうそう。
それをどうやって回避するのかっていうことが、まあ最終テーマになっていくわけですけども。
うん。
そして最後は父と子の。
はあ、
決戦。
決戦。
これでさ、まあ父と子なのかどうかようわかりませんけども。
これが、この決戦があっさり。
え？
すぐ終わる。
終わるよ。で、時間ないもん、もう尺ないもん。
ピュンピュンピュンバーン終わりぐらいの感じでね。
それだけ鉄郎が成長したっていうことです。
ああ、なるほどね。
もうそんな。
あ、そう。ほんでね。
うん。
前回収録の時にソースさん言うてはったじゃないですか。
なんでか。
もともとファウストもそうやし、はい、あの、機械伯爵も、
うん。
もともとはハーロックとかと一緒に戦った仲間やと。
そうそうそう。たもとを、うん、残念ながらたもとを分かったかなっていう。
っていう話が出てくるはずやでって言ってたじゃないですか。
ええ。
確かにファウストとタモトを分かった話は出てました。
はあ、はあ、出てましたね。
うん。だからあの、今度俺、息子と戦うけど、
うん。
ちょ、お前、そこにはハーロック手出すなよ、言うてお酒飲んで、バーンって割ってたじゃないですか。
あの、これを預かっておいてくれるかって言うてね。あの、江守徹さんの声で、ね。
そうそうそうそう。
江守徹さんうまいなぁと思って。
うん。うん。は、まあ、ありましたけど、機械伯爵一切言及されてませんよ。
あれ？
機械伯爵、あれ仲間違うんちゃいますか？
機械伯爵は一でそんなこと言うてたんちゃいますんか？
言うてないですよ。英雄とは言うてましたけど。
テレビ版ちゃう？
マジです。
わからん。テレビ。
ネットでググっても出てこないです
よ。テレビ版全部見てくれません。
大変やな。70何話あるんちゃうかな。
それ見てもうてからの判断にしてもらえません？
ああ、わかりました。
あ、それで、じゃ間違ってたら俺謝る。
うん。
ごめんなって。
でもセリフミャウダーとファウスト間違うてるくらいやからな。
嘘やったみたいやねって。
で、うん。
ひょっとしたら宇宙戦艦ヤマトの話やったかもしれんね。
そこ確認するの大変やな。
そうでしょ？なるほど、うん、もう。
まあ、もしくはあの、これ聞いてて松本零士作品詳しいよっていう人が教えてくれてもいいですよ。
だから機械伯爵も絶対仲間やったはずやねんって。
ええー。
で、機械伯爵はどっちかっていうとダイヤモンドに目がくらんだタイプの人間なんですよ。
ああ、なるほどね。
ああ、もうそっちの方が得やしみたいな寝返った人間。
はいはい。ファウストとはちょっと違うと。
ファウストはなんかなんでああなったんでしょうみたいな。
あれもいまいち語られない
です、ね。あれもなんか、ええー、っていう話で、ね。
そうそうそう。
助けてもうたからなんみたいな、うん。
え、あとファウストは名前何なんですか？
黒騎士ファウストです。
え、星野ファウスト？
いやいや、そこら辺はちょっとね、フィルターにオブラートに被せてもらえ
ると。あ、なるほど。
うん、ファウストって名前じゃないでしょうね。日本人やから。
え、もしくはあの、星野っていう名字は、奥さん？
奥さん姓？
奥さん姓の星野。
離婚してるってことですか？
離婚してるっていうか、向こう？
ファウストが寝返ってもうてるから、 をもう、奥さん側に離婚して、もう息子を引き取って。
なら、名字がもともと黒騎士やったけど。
いや、そうそうそう。だから、
星野さんとこ向こうに入って、
まあ、一時は。
作って、だから星野ファウストですよ。
いや、だからそれか、黒騎士哲郎やったかもしれませんよ。
あ、そうそうそう、だから。
で、別れてるもんやから。
別れてるもんやから。
もう、ここから星野って名乗ってねって言われ。
うん。黒騎士哲郎嫌やな。
ちょっとカッコつけすぎてるって。だハーフ、ハーフみたいなもんなんかもしれませんよ。
ああ、なるほどね。
うん。それと、最後、うん。
はいはい。
ね、ハーロックが言うんですけど、うん、これから、世の中で一番辛い決戦を見なくてはいけないな、って言って。見るんですけど、みんなで。
そうそうそう。
イエーイ言って。やったんで、言って。うん、
でも、この決戦、スターウォーズで見たってなるんですけどね。
あ、2からあるやつ言
う
て。
そうそうそう。
2と3ぐらいの感じ言って。
まあ、あれらしいですけどね。
なんすか？
父親やっていう設定は、うん、たまたまらしいっすよ。
どういうこと？どういうこと？教えて。
確かに黒騎士ファウストのデザインするときに、ダース・ベイダーはちょっとパクったと。
ああ、だってパクりまくってるもん、あれ。
うん。ただ、ね、帝国の逆襲で父親やってわかりますけど、
はいはいはい。
帝国の逆襲の公開とアンドロメダ終着駅の公開って確か同じ年なんですよ。
あ、ということは、
うん。
な、100人おったら100人考えることは大体一緒ってことやね。
そうそうそうそう。
この悪いやつを、
うん、
親父っていう設定にすれば、
うん、
話めっちゃ跳ねるんちゃうんっていう。
そうそうそう。だから、デザインはパクったけど、設定はたまたまや。
あれ、デザインパクってる？
らしいっすよ。
全然パクられてないんすけど。
そうっすかね。ちょっとやっぱ似てる感ありますけど。
真っ黒っていう点？
真っ黒でなんか、鎧着て兜被ってる感じ。
マントつけてる点？
そうそう。
そんなに、いや、俺全然、あれ、想像しないですけど、ファウストは。
いや、でもパクったって認めてますから、
ね。あ、そう、それは。あ、清いな、いい大人ですね。ああ、そうだ、あれは、銀河鉄道39版のダース・ベイダー。
そうそうそう。
ああ、そういうこと。
もう、ファウスト見るたびに思うんがで、ね、僕ね、おでこにメーターみたいなのついてるでしょ。
ついてる、ついてる。
自分で見えへんやんって毎回思うんすよね。
あれは、キャベツ、あれメンテナンスの時見るやつやから。
ほな、あれですか、このメーターになんか調子みたいなのが表示されてて、ちょっとどないになってる俺のおでこんとこって、うん、毎回見てもらわなあかんっていう。
あそこに、ほら、ね、広角機動体みたいな、プラグみたいなピッてつけると、
はあはあはあ、
ウィーンって言ってメーターが動いて、
うん、
なんていうんですか、体不調、普通、ダメっていう、三つに分かれる。
それ、おでこにせな、飽きませんか。
なるべく本人には見えへんようにね。
いや、見えたらいいじゃないですか。
本人は、その、うん、自分の体調具合っていうのは分からずとも、うん。
いや、おへそのとこあたりにつけてくれたら自分でもちょっとうつむいたら見えるじゃないですか。
見えるんですけど、他人がこう、たま、歩いててね、星、うん、あ、ファウストさん、今日、なんかちょっと、昨日なんか飲みすぎましたみたいな。
わかる？なんで？おでこ。あー
そう、そういうこと。しまったーや。なんでこんなとこつけられたんやろって。バレてるし、みたいな。
そう、だからお腹とかやったら、うん、マントで隠せるし。
ああ、そっか。
うん。
多分メーターの位置って頭に直結してるんで、脳と直結してるから、あれ前にしか無理になっちゃいます。あのメーターは。
覗き窓的な。
そうそうそうそう。他人にしかメンテナンスしてもらえません。じゃあ僕らも背中の後ろなんか見えないじゃないですか。
背中の後ろに体調メーターって嫌で
しょ。そう、だからそういう位置、まああんまり本人にも気づかせない。
だって、総帥さん、マラソンで走ってるじゃないですか。
はいはい。
で、マラソンで走ってて心拍数やっぱ気になるでしょ。
気になります。
で、体には心拍数メーターが内蔵されてますと。
はいはい。
内蔵されてますけど、
ええ、
肛門の15センチ上ですって言われたら困るじゃないですか。
困ります。いやです。
見えへんやんってなるでしょ。
どうやってなんだどうやって見たらええのってなるじゃん。
場所考えやっていう。
だからそのどうしても人間をロボットに変えてるから、
あ無理がある。
無理がある。そのパーツのレイアウトっていうのはね、やっぱりジャスさんの思う通りにはできないわけです。
ああなるほどね。
この位置が限界なんすわと。行くまあ、ゆくゆく変えていきたいとは思うんですけど、うん、まだ科学力が追いついてなくてねみたいな。
見切り発車やな。
なってると思うんですよ。まあまあでもそれでもロボットになりたいっていう人は多いんで、うん、僕らもしゃ
あ
ないやってるんですけどね。あと5年待ってもうたらって言うてるんですけど、な
るほどね、まあアップデートされるかもですね。
そうそう、またその時はその時で体準備しますから。
はいはい。
今はとりあえず頭にメーターつけといてくださいよっていう。
はいはい。
うん。それで、調子悪かったら来てもうたら僕ら見ますから。
うんうん、うん。
調子悪いかどうかっていうのは。
うん。
っていうことです。
あ、ほな、ファウストも20年ぐらい経ったらバージョン2とかなって。
そうです、そうです、そうです。
はい、はい、はい。
ぼちぼち、ね、うん、メーテルのお母さんとか行ってまた、
うんうんうんうん、
すいませんと、ぼちぼち、新しい体バージョンアップ欲しいんですけどって言ったらもう、
うん、
仕方ないわねーって言って、筒みたいなとこでまた、燃えながら、
うんうんうん、
あなたはいつもそういうことを言うのねーっていう。
頭にメーターがない方がいいというのね。
私はあなたのその頭にメーターがついてる方が好きよ。
いや、でもこのなんかよくわからない頭の上についてる鉄板みたいなもいらんかなって思うんですけどって。
これ結構風吹いたら邪魔なんですよ。頭グワーって後ろ持ってかれるぐらい、このデザインはいかがな。
自転車乗りにくいっていう。
いかがなものかって僕ずっと思ってたんですけど、まあこれもしゃーないかなとか
ね。ちょっとウサギっぽいっすやんってね。
何分タダでやってもうてるんで、そこら辺文句言うたらね、僕も助けてもうた手前。
うん、わかるんですけど。
そう、わかってるんですけど、ちょっとだいぶ使いにくくなってきたんで。
自分で取ったええ
やん。あかんさ、あかんさ、あかんさ。あそこ全部、ね、社長がお母さんなんで、
う
ん、お母さんの許しがないと。
なるほどね。
あ、そういう私を許さん限りは、こう、手術室も開けないし。
なるほど。
うん、ダメよと。
あは
勝手にそういうことしたら、殺すわよっていう。
怖い。
あなた分解するわよっていう。
ネジにするわよ
って。そう、あなたダメよっていうことになってるんで。
なるほどね。ね、
うん、っていう名作映画っていうことです。今回ね。全然名作感が出てないんですけど。
正直僕前作の方が好き。
なんで？あんな童貞映画の方が好きってこと？
だって今回ね、うん、なんか要所要所が異常にあっさりしてるでしょ。
まあまあ、はしょらなあかんのでね。
うん。いやでも、今回オリジナルでしょ？
オリジナル。あ、テレビでは一切出てこないと。
でしょ？原作もないじゃないですか。
そうだね。
うん。うん。だから別にこれ入れなあかん、あれ入れなあかんっていう制約ないはずなんですよ。
はいはいはいはい。
うん。
うん。
だから何でしたっけ悪いメイドいるじゃないですか。
あ、クレアさんじゃないし。
メタルメナ？
メタルメナさん。
はいはい、はい。
麻生陽子さん。
浅上ね。
浅上陽子さん。
浅上陽子のメタルメナいります？
いらん。メタルメナに関しては、ラスト30分のとこで、鉄郎がメタルメナにちょっと言いたいだけっていう、ためにウェイトレスとして今回、やってきましたから。
いらんでしょ。
いらんすね。
うん。
で、メタルメナさんもヘソのとこにメーターあったけどね。
あれは見えるでしょ。
自分で？
自分で。
調子悪いわー、言うて。お通じ悪いわー、言
う
て。
そうそう、自分でわかるやん。数えとけよ。
そんなん見せたらんでいいっすやん。
黒騎士ファウスト多分見たときに、自分おでこについてたら見えんことないって思ってると思います
よ。鏡持ってんちゃいますいつも。
手鏡。
どうしよっけみたいな。あ、見えた見えた見えた。オッケーオッケーオッケーオッケーオッケー。って感じちゃいます。
なんすかそのおでこに吹き出もんできた時みたいな。
そうそうそう。まあまあまあまあまあまあまあ、わからんわからんわからん。みたいな。やつね。やってんちゃいますか。だからそのメタルメナーさんはいりませんよ。
いらないでしょ。だからああいうのやっ削ってですね、もうちょっとファウストとの対決をですね、
全面に
押し出してくれたらよかったんちゃうかなと思って。
ああ、そういうことか。うん、
だって暗闇で戦ってる時の方が長かったでしょ、最後より。
長かった。それは最後はあっさりしてた。
そう。
だってもうあれは死ぬって分かってるから、ほら。
いや、まあそうですけど。
バウストが。
そんなん言うたら、初めて出てきた瞬間にもう、お父ちゃんやってバレてるし、どうせ死ぬやんってなるでしょ。
父さんだろって言うてもあるしね。
さてはこのタイミングでそんだけ男っぽい見た目をしてるってことは、お前お父さんだなって。
改造されたなって言うて。
そしてメーテル、お前またどっか行くやろっていう。
最終的にはお前地球帰ってけえへんやろ。地球焼け野原になっとるからな。そ
うそう多分ね、メーテル地球嫌いやろ、
俺。しかも、あんな焼け野原になってるとこには、多分メーテル帰ってきたくないよ、ね。
そうそう。私、冥王星の方が好きって。
私、そんないろんなとこでそんな便所でけへんで、と。
そうそうそう。
そんなね、食うもんも大した食いもんないし。
メーテル、のぐそは嫌いなのっていう。
結論、のぐそはできないわよって言われて。
そうそうそう。
あ、そっか、その問題ちょっと考えなあかんのかみたいな。
吹き損ねて手にうんこがついた時にどこでも洗えないでしょ？
お水はどこから出てるの？お水はないんだよ、メーテル。ドブの水しかないんだよ。
もしくは地面を掘り返すと、あのおっさんたちの血が吹き出してくるん
だよ。血で洗ってくれよ、それ。だから、では。
嫌すぎる。
なんだ、何を言ってるの、あんた。大丈夫なの、その地球って星は。
どこ掘ってもそんだけ血が吹き出してくるとしたら、地面どこも血でジュクジュクやんっていうね。
水はどこにあんのよ、だから。何を飲んでるのよ、あなたたちは普段。
何飲んでも鉄の味するやんけ。
そやね。しゃあないね。わ、うん、かるわ、ごめんな。言うときゃええんちゃいますか。俺名作やと思うけどな、あれ。
もうちょっとね、なんか期待してしまいましたね。
あ、もうちょっと。
うん。
あの話がでっかくなってるというか。
なんかね、
基本、1とやってることあんまり変わらんのってね。
そうそう
。悪いけど。
悪いけど、一緒なんです
。一緒のストーリー展開なんで。
なんかリメイクみたいだね。
なんでもう一回同じことをやるんですかって。
そう。あれアンタレス死んだのにまた出てきたなって思ってたらアンタレスみたいな立ち位置です
よ、ね。そう。で、最後の星つくのも、大体そんなとこやと思ってましたわっていうところ。
そう。
おお、それが全然あの、なんか謎が謎を呼ぶみたいな。んで、あの映画が公開された時にね。
はいはいはい。
すべての謎が明らかになるっていう触れ込みやったんですよ。
おおほうほうほうほう。
すべての謎って。なんやねん。どんな謎やねん。
だから、鉄郎のお父ちゃんは誰とか。
あと、あの、メーテルどこ出身とか。そういうこと？
そういうことちゃいます？
結局、で、あの、最終的に俺が、あの、分かったのは、車掌さんの正体みたいなもんで。
中身ね。
ね、中身ぐらいなもんで。それが全ての謎やったのかしらっていうことです。
ってことちゃいますか。
あ、そう？車掌さんは冥王星に体があるんですけどもね。
あ、そうなんすか？
そうですよ。だから冥王星で最後元に戻りますって言うじゃないですか。
あーはーはーはーはーはは。
だそういう位置ってことですよ。
ああ。
ふーんって、そんなん分かってたし。
でも、エターナルファンタジーとかで見たらまた、車掌さんあれでしょ？
結局戻れんかったっていうことですよね。踏ん切りがつかんかったってことですよね。
やっぱこっちかーって。
なんかこの中途半端な感じで39ずっと乗ってた方が安全やしな。他の星結構ブソの星あるしなっていう。
そう。
大事やしな、ここら辺。話ですよ。
そうですよ。
そういう39やったってことです。
名作っぽく聞こえへんな。
あんたあかんの、みんな見てほしいんやけどな。めっちゃええんやけどな。最後の終わりのエンディングのあの歌がね、英語なんですよ。
あ、英語ですね。
ローズマリー・バトラーが歌う39の歌なんですけど。
え、メアリー・マックレガーって言ってますよ。
ローズマリー・バトラーなんですよ。僕ら世代では。
はいはいはい、はい、
汚れた英雄の主題歌を歌ってる人なんですけど、
草刈正雄。
そう、それで、はいはいはい、あれですよ、角川映画で女の人が主題歌を歌ってるって必ずローズマリーバトラーやったんですよ。
ああ、ほうほうほう。
あの幻魔大戦とかね、
ああ
歌ってるのローズマリーバトラーなんですけど、
あのようわからん終わり方する映画。
そうなんじゃ、
はいはい、
だからそれはまあ、そのなんとかさんっていうのを歌う、
うん、
再エンディング。
なるほど。
あ、もうこれで終わりなんか、スリナインまた見たいなーと思って、もう見れない。
あ、
エターナルファンタジーまで見れない。
で、エターナルファンタジー見たところでという。
暴れるっていうことですよ。ふざけ、なんやね、松本零士ってひどいやつやなっていう。
ていうか、今思いましたけど、現場体制とかパッと出てくるじゃないですか。総帥さん、リンタロー作品好きですね。
大好きですよ。だって、その昔、リンタローぐらいしかアニメのそんな長編のやつしてなかったでしょ、石崎義則さんと。
そうか。
なかったっすよね。あとは東映漫画祭りぐらいしかなかったっすもん。うんうん、
だって白蛇伝から関わってる人ですからね。
え、白蛇賞じゃなくて？
白蛇賞じゃないです。
それ小柳ルミ子。
小柳ルミ子と杉本哲太のやつです。
哲太の出世作。
はいはいはい。あの中学生釘付けのやつ。
そうです。あの夜中にやるって言ったらもうワクワクして寝れないやつ。
そう、
そうですね。はい。
白蛇伝はあれですよ。宮崎駿がアニメに関わっていこうって決意した作品でしょ。
あ、そうなんですか。だいぶ昔じゃないですか。
だいぶ昔、1958年。
わ。俺生まれてないし。全然やし。
そう。
へえ、そうですか。もうまあまあいいですよ。凛太郎先生の作品はいいですよ。
なるほど。
やたらいいですよ。
じゃあ今度から困った時は凛太郎作品を見てお茶を濁しましょうか。
そうです。だから困った時は次、もう現場大戦入りますから。
現場大戦、見た名前。
現場大戦、俺も何回か見てるんですけど、ちょっといまいちなんかわからないと。
うん。なんか変なロボットみたいなやつ出てきたなっていう。
あいつね。
頭。あ、ベガ。
頭が、金槌みたいなになってる。
そうそうそうそう。なんか狭いとこ入っていくと頭引っかかりそうな、あいつ、ね。
引っかかって抜けられない人。
ちょ、横見てってなる感じの。
ちょっと待って、縦になるからちょっと待ってって言って、頭横にしてこう抜ける。
もうお前それ外せ。
あかんねん、これ、外したら俺死ぬねんって言って、こう横に向かって動く感じ。
そう
あれって現場対戦って実はめっちゃ続く話なんでしょ？
そうです。
その中の1ページが切り抜かれただけなんでしょあれ。
そうなんですよ。
ほんならまだもっと続かんとあかんかったでしょ？
だって、帝都物語だってね。
うん。
あれ、原作十何冊ありますからね。
ほんま、全然あかんかったんや。島田久作さんでは2個しか。
映画3回やりましたけどね。
あ、ほんなら3個はできたと。
うん。まあ僕原作全部読みましたけど。
だからそれで全然映画では説明できてないでしょ？
できてない。
仕切れてないんでしょ？
だって最後は昭和天皇が、はい、無理やり長生きさせられてて、ええ、昭和80何年とかだったでしょ。
ひどいな。ひどいな、もう出来が。
うん。
そうなんや。まあまあ、はい。ということで、次は林太郎作品ということで。
まあまあ、次ですかね。
わからん。まだ今度何かあればね。
そうですね。
これ、今、このシリーズは、今、最後の方、今やっときましたけど、
うん。
雑談から何からでめっちゃ長いこと続いて、1ヶ月ぐらい続いてますから、これ。
そう、2時間喋ってます
ね。皆さん、これずっと喋ってますけど、まあ次回はまたなんか考えますんで。
考えます。ちょっとね。
それまでちょっとお待ちをということで。
はい、ちょっと、LINE で打ち合わせしましょう。
了解しました。
ね。
まあ、はい、ちゅうことですかな、今回は。
そうですね。
はい。楽しい映画でした、はい。もう絶対名作やから見てください。あなたの人生を変えられるんで、これは。
そう。
見てくださいな、と。
はい。
いうことでございますわ。
ああ、よまよい。カレー好き。悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様。何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では続けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。